はちょっと長いです。
お
頑張って聞いてください。ノルウェーの昔話で、アンナスノダイが心臓が体の中にない巨人。昔々あるところに王様がいて、王子が7人ありました。上の6人は立派な若者でしたが、一番下のエスペンという王子はろくに口も聞かず、一日中路肩に座って燃え残りの灰が赤く燃えるのをぼんやり眺めていました。それでみんなはこの子のことをバカにして、燃えかすエスペンと呼んでいました。さて、王子たちは成長して年頃になりました。そこで花嫁を探す、上の6人は花嫁を探しに旅に出ることになりました。でもエスペンだけはうちに残りました。兄さんたちはエスペンにも花嫁を探してこようと約束しました。王様は6人の王子たちに輝くばかりに美しい衣装と立派な馬を用意しました。こうして6人は出発し、あちこちの宮殿を訪ね、大勢のお姫様に会いました。そしてしまいにある王様のところにやってきました。がこの王様にはお姫様が6人あって、それが揃いも揃って見たこともないほど美しい方ばかりでした。そこで6人の王子たちはこのお姫様を花嫁にして国に連れて帰ることにしました。でもうちで待っているエスペンに花嫁を連れて帰る約束はすっかり忘れていました。一行がだいぶ道を進んだ頃、壁のように切り立った山の斜面に差し掛かりました。そこは巨人の住処でした。一行がそこを通りかかると巨人が現れ、みんなを人睨みしました。その途端、王子も花嫁も何もかも石になってしまいました。一方、王様は王子たちの帰りを待って待って待ち尽くしました。いくら待っても王子たちが帰ってこないので、王様は深い悲しみの底に沈みました。ある日のこと、エスペンが王様に言いました。僕ずっと考えてたんですけれど、父上のお許しをいただいて兄さんたちを探す旅に出ようと思います。ならんなら、王様は言いました。そんなことをしても無駄だ。お前はそれほど利口ではない。一生灰を掘っているがいい。けれどもエスペンの決心は固く、どうしても行かせてほしいと繰り返し頼んだので、とうとう王様も行かせるほかなくなりました。王様はエスペンに闘志を取ってヨボヨボになった馬しか与えませんでした。エスペンはそんなことはつゆほども気にせず、その老いぼれ馬にまたがりました。ごきげんよう父上、行ってまいります。ご安置くださいますな。必ず戻ってまいります。兄さんたちを連れて帰りますか。エスペンはそう言って馬にまたがって旅立ちました。しばらく行ったところでエスペンは大ガラスに会いました。大ガラスはお腹を空かせて道に横たわり、羽をバタバタさせていました。ああ、親切なお方、どうか私にほんの少し食べ物をください。あなたが一番お困りの時にお助けしますから、とガラスは言いました。食べ物といってもろくなものは持ってないんだよ。それにお前がどうやって僕を助けてくれるのか見当もつかないね。でも少しなら分けてあげよう。お前には入りようだから。そう言ってエスペンは大ガラスに食べ物を少し分けてやりました。それからまたしばらく行くと小川に出ました。すると大きな鮭が一匹、川床の水のないところに上がってバタバタ跳ね回っていました。ああ、親切なお方、どうか私を水の中へ投げ戻してください。 あなたが一番お困りの時にお助けしますからとおガラスはちゃう叫ば言いました。これはこれは助けてくれると言っても大したことではないだろうよ。でもそのまま息が詰まってしまうのもお気の毒。ウスペンはそう言って酒を水の中へ投げ戻してやりました。それからまたどんどん進んでいきました。すると今度は狼に会いました。狼は飢え死に寸前で立つこともならず道に長く伸びていました。ああ親切なお方、どうか私にあなたの馬を食べさせてください。もう2年間も何も食べておらんのです。おかげであばら骨の間を風がスースー吹き抜けていくありさまで。そんなことはできないよ、だって僕の乗るものがなくなってしまうもの。エスペンが言うと狼は言いました。あなたの馬を食べさせてくれたら私があなたをお乗せしますよ。それにあなたが一番お困りの時にお助けしますから助けてくれると言っても大したことではないだろうよ。でも馬はあげよう、お前にはどうしてもいるもののようだから。狼が馬を食べてしまうとエスペンは狼の口にくつらをはめ背中にくらを乗せました。お腹に食べ物が入って元気になった狼はエスペンを背中に乗せると風のように走り出しました。こんなに軽く、こんなに速く走ったのは初めてでした。たちまち巨人の屋敷に着きました。狼は言いました。ほら、あれが巨人の屋敷です。そしてほら、これが巨人に石にされたあなたの兄さんたち。こっちが6人の花嫁です。向こうに扉が見えるでしょ。あの扉を開けて中へ入っていきなさい。部屋の中にお姫様がいて、巨人をやっつけるにはどうしたらいいか教えてくれますから。でも言っときますがね、万事お姫様の言う通りにするんですよ。エスペンが扉を開けて中へ入っていきました。巨人は出かけていて留守でした。部屋の中にお姫様がいました。そのお姫様の美しいこと、エスペンがこれまで見たこともないほどでした。お姫様はエスペンを見るなり、まあこれは一体どういうこと、あなたはどこからいらしたのと叫びました。ここは巨人の屋敷です。あなたは間違いなく殺されます。誰も巨人をやっつけることができないのです。だって心臓が体の中にないんですもの。そうですか、でも僕はもうここへ来てしまった。だからとにかくできるだけのことをやってみます。巨人に石にされた兄さんたちを救い出したいし、それにあなたのことも助けたいもの。エスペンが言うとお姫様は、あなたがそうおっしゃるのなら二人でやってみましょう。あなたはベッドの下に隠れていてください。そして巨人と私が話すことをよく聞いておいてください。でもお願いですから音は立てないでね、と言いました。エスペンはベッドの下に潜り込みました。エスペンが体の向きを変えるか変えないうちにもう巨人が帰ってきました。なんだこの匂いは、うち中人間の血の匂いがするじゃないか。巨人は雷のような声で言いました。お姫様は、そうでしょうとも、さっきカササギが人間の骨をくわえて飛んできて煙突から落としていったんですの。大急ぎでつまみ出して捨てたんですけれど、まだ匂いが残っているんですわ。巨人はそれ以上何も言いませんでした。そして夜になるとお姫様とベッドに入りました。しばらくするとお姫様が巨人に言いました。私あなたにお尋ねしたいことがあるんですの。なんだい、と巨人が言いました。あなたの心臓がどこにあるかってことですの。だって体の中には持っていらっしゃらないんですもの。なんだそんなことか、 お前には何の関わりもないことだ。だが知りたいというのなら教えてやろう。向こうの扉の敷居の下にあるのさ。敷居って分かる？例えばあれはガラガラガって下のところにレールがあるでしょ。下のところに板があるでしょ。だからその板のところ敷居って、こういうドアでもね、下にこう細いあるでしょ、あの敷居、その下にあるんです。エスペンはベッドの下で、はあはあ、そうだったのか、よし、そうと分かれば見つけ出してやるぞと思いました。次の朝、巨人は早く起きて森へ出かけていきました。巨人が家を出るが早いか、エスペンとお姫様は敷居の下を掘りにかかりました。けれども掘っても掘っても心臓は出てきません。騙されたのよ私たち。いいわ、もう一度やってみましょう。お姫様はそう言って敷居を元通りにすると、きれいな花を集められるだけ集めてきて敷居の上に撒き散らしました。巨人が帰ってくる時刻になると、エスペンはベッドの下に潜り込みました。その途端巨人が帰ってきました。ふん、なんだこの匂いは、うち中人間の血の匂いがするじゃないか。ええ、そうでしょうとも。さっきカササギが人間の骨をくわえて飛んできて煙突から落としていったんですの。大急ぎでつまみ出して捨てたんですけれど、まだ匂いが残っているんですわ。巨人はそれ以上何も言いませんけれども、しばらくすると、誰が敷居の上に花を撒き散らしたのかと聞きました。もちろん私ですわ。そいつはまたどうしてだ。あなたの心臓がそこにあると伺ったからですわ。バカなやつだ、俺の心臓はそんなところになどありはしないさ。そこで夜になると、お姫様はもう一度巨人に心臓はどこになるのかと尋ねました。そんなに知りたいのか、なら教えてやる。向こうの壁の戸棚の中にしまってやるのさ。エスペンはベッドの下で、ははん、そうだったのかと思いました。次の朝、巨人が出かけてしまうと、エスペンとお姫様は戸棚の中を探しにかかりました。けれども、探しても探しても心臓は見つかりません。いいわ、もう一度やってみましょう。お姫様がそう言うと、戸棚に花や花輪を飾りました。巨人が帰ってくる時刻になると、エスペンはまたベッドの下に潜り込みました。そこへ巨人が帰ってきました。ふん、なんだこの匂いは、うち中人間の血の匂いがするじゃないか。ええ、そうでしょうとも。さっきカササギが人間の骨をくわえて飛んできて煙突から落としていったんですの。大急ぎでつまみ出して捨てたんですけれど、やっぱり匂いが残ってしまったんですわ。巨人はそれ以上何も言いません。けれども、しばらくすると、誰が戸棚に花や花輪を飾ったのかと聞きました。もちろん私ですわ。そいつはまたどうしてだ。あなたの心臓がそこにあると伺ったからですわ。とんまなやつだお前は。俺の言うことを信じるなんて。あなたの言うことを信じないでどうしましょう。バカなやつだ。俺の心臓のあるところへなんぞ誰も行けやしないんだから。するとお姫様が言いました。でも本当はどこにあるのかが分かったら、それだけで私幸せになれますわ。だってあなたのことをとっても大切に思っているんですもの。お姫様にそう言われると、巨人はもう黙っておられなくなって言いました。ここからずっとずっと遠くに湖が、その湖の真ん中に島が一つ、その島に教会が立っていて、その教会の中に井戸がある。その井戸にアヒルが一羽泳いで、 そのアヒルが卵を一つ抱いている。その卵の中に俺の心臓はあるのさ。次の朝まだ暗いうちに巨人は出かけていきました。さあ僕も急いで出かけなくっちゃ、道がわかるといいんだけれど。エスペンはそう言ってお姫様に別れを告げました。巨人の屋敷の玄関を一歩出るとそこに狼が待っていました。
エスペン、
エスペンは狼にこれまでのことを話し、その教会へ行きたいんだけれど道がわからないんだと言いました。すると狼はエスペンに背中に乗るようにと言いました。エスペンが背中に乗ると狼は風のように走り出しました。丘を越え谷を渡り、野原を過ぎ藪を抜け、狼は走りに走りました。エスペンの耳元で風がピューピューおどおど出ました。どこまでもどこまでも2人は旅を続け、とうとうあの湖までやってきました。狼はエスペンにしっかり捕まっているようにと言ってザブンと水に飛び込みました。そしてエスペンを背中に乗せて島まで泳ぎ着きました。教会まで行ってみると入り口の鍵が高い塔のてっぺんに引っかかっていました。どうすればいいでしょう。大ガラスを呼びなさいと狼が言いました。エスペンが呼ぶとたちまち大ガラスが飛んできて塔の上に舞い上がり鍵を取ってきてくれました。エスペンは鍵を開けて中へ入っていきました。井戸のところまで行ってみるとアヒルが一羽あっちからこっちへ、こっちからあっちへと泳いでいました。エスペンはおいでおいでと優しい声で呼びました。ようやくアヒルはエスペンのところまで泳いできました。エスペンは両手でアヒルを抱えて自ら持ち上げようとしました。その途端アヒルが抱いていた卵が転がり落ち井戸の底に沈んでしまいました。どうすればいいでしょう。酒を呼びなさいと狼が言いました。エスペンが呼ぶとたちまち酒が現れて井戸の底から卵を取ってきてくれました。さあその卵を握りつぶしなさいと狼が言いました。エスペンが卵を握りつぶしにかかると巨人が悲鳴を上げました。その卵を握りつぶさないでくれたら何でも言われた通りにすると巨人は叫びました。ではあなたの兄さんたちと花嫁たちを生き返らせるようにと言いなさいと狼は言いました。エスペンがそう言うと巨人は言われた通りにすると叫びました。その途端医師だった兄さんたちは6人の王子に、医師だった花嫁たちは6人のお姫様に戻りました。さあ今こそその卵を握りつぶしてしまいなさいと狼が言いました。エスペンが卵を握りつぶすと巨人は倒れて死んでしまいました。こうして巨人をやっつけてしまうとエスペンは再び狼の背中に乗って巨人の屋敷に戻りました。そこには生き返った兄さんたちや兄さんたちと花嫁たちが大喜びで待っていました。エスペンは屋敷の中に入っていってお姫様を連れ出しました。それからみんなで王様の待っている国へと戻っていきました。7人の王子がみんな揃って、しかもみんな花嫁を連れて帰ってきたのを見て王様がどんなに喜んだことか。だが一番愛らしいのは燃えかすエスペンの花嫁じゃなと王様は言いました。よってエスペンが一番神の席に座るがよい。それから結婚式の大宴会が開かれました。宴会はいつまでもいつまでも続きました。もしまだ終わっていなければ今でも続いていることでしょう。はい、おしまい。